ました。すると、だんだん辺りが薄暗くなってきて、この礼拝が始まる頃にはもう雷雨となりました。でその頃から何かこう胸騒ぎというか、夫のことがこう気になり始めまして、で急いで家に帰ったんですけれども、やはり夫は帰っていませんでした。でそれからずっとドキドキして何も喉を通らない状況が続きました。夜になって私を教会に導いてくれた妹が、教会に電話してごらんって言ってくれました。でそれで少しためらいもありましたが、この誰かにこう救われたいという思い一心で電話してみました。するとこちらでも祈りますが、夫婦は2人ではなく1人なのですと聖書に書いてありますから、奥さんの祈りを神様は聞いてくださいます、どうぞ祈ってくださいって言われたんです。で本当になかなかそうすがる思いで電話をしたのものですね、なかなかすぐに祈ろうという気にはなりませんでした。それどころか不安と恐れから、なんで私がこんな目に遭わなきゃいけないのかと思い始めて、でもう両親妻でもないのに遊びに行って、家族にこんな心配をかけてとですね、もう本当に心から心配が怒りに変わってしまってきたんですね。でもう真夜中は過ぎてたと思いますが、ふっとですね娘の様子が気になってですね見に来ました。でその笑顔を見た瞬間、あどうしようと思ったんですね。そしてとにかくこの子にお父さんがいなくなってしまうと思ったんです。でその途端もうその場にお祈りして、イエス様とですねもう祈り始めました。夫を無事に返してください、もうこの子にお父さんを返してくださいと必死でした。で大振るとこの雷の中でですね、もう思いっきり大声を出して祈った後は、なぜか心に平安がありました。で早朝海上保安庁に捜索願いを出しましたが、あまり期待はしない方がいいと言われまして、やはりダメかとショックでした。で午前11時ごろ電話が鳴りました。で遺体確認をという電話じゃないかと思って恐れ恐れ出てみました。そしたら、もしもし、俺すまんすまん、後藤に着いた、お元気やけんっていうですね、夫がもう死んだと思っていた夫が本当にもう自分からですねかけてきたんですね。本当信じられませんでした。ちょうど私が祈っていた同じ時刻頃ですね、夫も真っ暗なこの大しけの海の上で、神様を助けてくださいってですね、声が枯れるほど何十回も叫んだそうです。すると急に気持ちが落ち着いて、船から落ちないように体をロープでくったり、救命胴衣を2枚重ねてきたりですね、お弁当を食べようとしたりしたそうです。そしてラジオを聞いていたら、風向きが90度変わったので、ブルーシートで頬を張ってですね、それからもうその先はもう東シナ海というギリギリの五島列島の一番端の島にですね漂着したんです。神様が私たちの必死の祈りに応えてくださって、風向きを90度変えてくださり、生きて命を返してくださいました。